ただいまより家庭礼拝を始めます。賛美歌249番を歌いましょう。 このようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第42章1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書第42章1節から4節まで。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばす、呼ばわらす、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。続いて新約聖書マルコによる福音書第4章21節から25節まで、新約聖書の67ページです。マルコによる福音書第4章21節から25節まで。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る計りで計り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、すぐる日にあなたの御言葉によって押し出された私たちは、この世での与えられた生活を過ごしてまいりました。救い主によって御言葉の種をまかれた私たちは、本来ふさわしくないものであるにもかかわらず、御言葉の実を結び成長させる、そうした土台とされています。その出来事に恐れと感謝を覚えます。神様、どうか神の国を形作るよう用いられている私たちが、聖霊の御助けによって御国の到来を待ち望むにふさわしい喜びあふれる生活を送ることができますよう導いてください。この仙台東六番町教会に連なる方々の中で、体に痛みを覚えている方、また心に重荷を負ってらっしゃる方々を覚えています。どうかそうした方々にあなたからの特段の慰めと励ましをお与えくださいますようお願いいたします。 そして一日も早くコロナウイルスが収束し、再び私たちが教会に集い礼拝をお捧げすることができますよう、あなたからの導きを願います。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、福音に生きる。今朝は私たちはイエス・キリストの語られた灯火の例え、そして秤の例え、この2つの例えに耳を傾けています。先週私たちはこのマルコによる福音書4章1節以降において、種をまく人の例えという例え話を見ました。その際に種をまくという行為が当時のパレスチナ地方の人々にとって実に身近な行為であるということをお伝えしました。今朝ご一緒に耳を傾けていますこの2つの例え話も、イエス様のおられた時代には実にありふれた光景、また身近な道具でありました。今朝の例えには、灯火と秤という2つのものが登場しています。一つは灯火ですが、これは家の中を照らす道具で、素焼きで作られたランプのようなものをイメージしていただけたらよいかと思います。そしてもう一つ、これが秤であります。この秤は重さを測る天秤状のものと、また長さを測る物差し、この2種類の道具を指しております。このように灯火と秤という生活に欠かせない道具を用いて、イエス様は例え話をされています。ここのところが今朝の御言葉を聞く上でとても重要であると思います。つまりイエス様は私たちの日々の生活というものを土俵にして、そこに存在している何かしらの真理を語ろうとされているのです。それは私たちの日常生活からかけ離れたものではないということを伝えています。今こうして過ごしている何気ない生活の一瞬一瞬の中に神がおられるということを改めて知らされるのです。もちろん今朝の箇所でイエス様の例えに用いられている道具は、今から約2000年前に使われていたような道具であります。今日では博物館に行かないと目にすることのできないような代物です。しかし道具というものはあくまで例えであって、2000年経った今日の私たちに対しても、イエス様は弟子たちに語られたように福音の真理を語っておられることに気づかなくてはなりません。イエス様は私たち人間に燃えるばかりの熱情を抱いておられます。それはどういった熱情かといいますと、神の御子がこの世界にやって来られたその理由について語られています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節以降にあるように、それまで光を知らなかった者が光を身にまとうようにされた、そうした救いの出来事に気づいてほしいという神の熱情というものを、私たちは今朝の例えを通して知ることができるのです。イエス様は21節で灯火の例えを語られています。そこをお読みしたいと思います。またイエスは言われた、灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、 燭台の上に置くためではないか。まあ細かいことのように感じられますが、この21節の最初にまたイエスは言われたと書いてあります。またというのはこの前のところの種をまく人の例えの続きとして語られているという意味です。今朝の灯火と計りの例えを一つとして数えると、イエス様はこの4章の中で全部で4つの例え話を語っておられます。それらは全て一貫した内容を持って語られているということがわかるのです。一貫した内容とは神の国、この神の国について語っているということです。この灯火の例えもまた種をまく人の例えの時と同じように、話の根幹には神の国が重点に置かれて語られています。けれども種をまく人の例えとは異なる視点からのアプローチがなされていることに気づかされます。つまり4章で紹介される4つの例え話は全て神の国について語られているのですけれど、それぞれが違った視点からお互いを補い合うかのように語られているのです。それはある意味福音書がもたらす豊かな恵みであると言えると思います。4つの福音書記者の視点それぞれから福音が語られている、そのことと重ねて捉えることができると思うのです。さて灯火についてここで私たちは目を向けてみたいと思います。この灯火について考えるとき、私はどうしても神学校にいた頃聖書学の先生が持ってきてくださったランプのことを思い出します。それは新約聖書の授業でマタイによる福音書5章13節以降を学んでいた時のことです。マタイによる福音書5章13節以降にはイエス様が山上の説教で語られた地の塩、世の光という有名な話が出てきます。その箇所でも今朝の灯火の例えが用いられております。聖書学の先生は当時のパレスチナの家庭で実際に用いられていたランプというものがどんなものであったのか学生たちに見せるため当時のランプを再現して作られた素焼きのランプを教室に持ってきて見せてくださいました。ランプといってもそれは私たちがイメージする金属の取っ手がついたランプとは違い、卵型のやや平べったい素焼きのランプでありました。取っ手はついておらず中は空洞になっていて、そこに油を入れます。そのランプには一箇所だけ小さな穴が開いており、そこから紐を入れて油に染み込ませ火をつけるといった具合です。アルコールランプのような容量で火をつけるのです。教室の明かりを消してカーテンを閉めて先生はランプに実際に火をつけて見せてくださいました。火を灯してみて分かったことは、ランプが灯す炎は確かに明るいのですが、そこに集まっている学生一人一人の顔を判別できるほどの明るさではなかったということです。ランプから少しでも離れた場所であったり、あるいは足元のあたりといったところには光は十分に届かないのです。しかもランプを置く位置によって部屋の中の見え方がとても変わってくることに気づかされました。部屋の中でのランプの置き場所というのがとても重要になってくるのです。この21節でも言われている通り、燭台の下、つまり家の中できちんと定められた場所に灯火を置くよう決められていたのです。そのような灯火でありますから、当然マスの下や寝台の下に置くような人はいません。 これはごくごく常識的なことです。まあ、その下というのはこの後の24節で出てくる重さを測る測りに使われるものです。日本の家庭で使われているマスと似たようなものであります。ランプの火の上にマスをかぶせると火はどうなるか、当然消えてしまいます。むしろ当時のパレスチナの家庭ではマスは重さを測るときに用いるほかにランプの火を消すときに使われておりました。つまり火を消すための道具であったのです。また寝台の下にランプを置くという行為もおかしなことです。せっかくの貴重な明かりを覆い隠すようなことは誰もしないのです。イエス様がここで語られていることは周りに集まって聞いている人々にとってみれば分かりきったごくごく当然のことであったのです。ではなぜイエス様はこのような分かりきったことをあえておっしゃっているのでしょうか。それはイエス様がここで語っている灯火というのが先ほど紹介したような生活の中で用いる灯火の意味としてだけではなく他の意味としても語っておられるからであります。生活の中で使われている灯火としての意味ならばここで語られている覆い隠してはならないということは当たり前のことに過ぎないのですけれども、これを比喩の意味で捉えるならばみんながみんなマスの下や寝台の下に隠してしまっている、そういった現状を伝えているというのです。つまりイエス様が比喩の意味で使っておられる灯火とは私たち一人一人に与えられた福音、そしてその福音をもとに燃え上がるような信仰、それらのことを指しているのです。よく私たちキリスト者は神の子であると同時に光の子と表現されることがあります。新約聖書のエフェソの信徒への手紙5章8節を見るとパウロは次のように言っています。あなた方は以前には暗闇でしたが今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。パウロがここで語っているように私たちはかつては罪に覆われた悲惨な歩みを続ける人間でした。それがイエス・キリストに出会ってこのお方に結ばれることによって罪許され救われたものとされたのです。それは言ってみれば闇の子から光の子へと変えられたと言っても良いと思います。私たち一人一人がキリストに結ばれることによって光を放つものとされているのです。しかし光というものが私たちの内側から生み出されるわけではありません。光そのものはイエス・キリストからもたらされるのです。そしてその光こそがここで灯火と言われている福音のことを指しております。マルコによる福音書の第4章21節をもう一度ご覧いただきたいのですが、イエス様は灯火を持ってくるのはと言っておられます。原文を直訳してみるとこの文章は本来持つ、つまり持ってくるの持ってという言葉は存在していないことがわかります。つまり灯火が来るのはとなるのです。灯火がやってくるのはマスの下や寝台の下におるためだろうか、このようになるのです。灯火は向こう側からやってくるものであるのです。このことが大切です。私たちはあたかもこれまでの信仰生活を振り返ったとき、自分自身が力強くではないにしろ内側に信仰を携え歩いてきた、そう考えております。 人によってはそのような信仰を人生のある場面で手に入れて今日まで歩いてきた、そう考えるかもしれません。しかし実際のところは、私たちが信仰者とされて福音によって光り輝いているのは、イエス・キリストの方から福音を携えてやってこられたからなのです。灯火の方からやってきたのです。そして私たちはその福音を受け入れたからこそ光り輝くものとされているのです。そうした福音がやってきたというのに、どうしてあなた方は松の下や寝台の下なんかに置いて覆い隠してしまうのだろうか。そのようにイエス様は人々に問いかけておられます。隠してしまうのではなく、あなた方一人一人が神の国を告げ知らせる灯火の燭台部分となって福音を述べ伝えるべきである、そのように語っておられるのです。22節でイエス様は、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない、そう語っておられます。ここで語られている隠れているもの、秘められたものというのは、いずれも神様が計画された事柄についてです。隠された神の計画、それを私たちは奥義と呼びます。イエス様が救い主であり、しかも神の御子であること、十字架とご復活とによって人々に救いをもたらそうとされていること、これらはいずれも神の計画、奥義なのです。そうした奥義の最たるものが、イエス・キリストを通してこの地上に神の国が到来しているということです。イエス様のおられるところから神の国の支配は始まっているのです。そうした神の国の支配がおのずから明らかにされていくものである、そのことをイエス様は語ります。これはイエス様を取り囲んでいる人々がいずれはイエス様の十字架とご復活を目の当たりにして信じるようになるだろうという、言ってみれば時間の経過によって神の秘密が明らかにされる、そのことを言っているかと思われますが、そうではありません。たとえ十字架と復活の出来事を目にして、あるいは耳にしてイエス様のことを目の当たりにしても、けれどもイエス様を自分の救い主と信じること、神の国の到来とその完成を信じることができない人は今日でもたくさんいるということを私たちは知らされています。イエス様がここで語っておられる、あらわにされる、公にされるというのは、神様のこうした熱情を伴った招きに応じる人々がきちんと聞き届けることを指しているのです。それを伝えるため、イエス様は種をまく人の例えで用いた言葉を23節で用いておられます。聞く耳のある者は聞きなさい。ここにイエス様の熱情が込められているのです。もうすでに一度ご説明しましたが、この言葉は分かる人だけついてくればよいといった思いで語られているのではありません。そうではなく、聞く人々にどうか心を開いて聞いてくれ、そういった願う気持ちで語られている言葉であるのです。24節以降にこう書かれてあります。また彼らに言われた、何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ここで語られている測りの例えが何を指しているのか、私たちは先ほどの灯火の例えと内容を見比べながら考えていかなければなりません。なぜなら、先ほどの灯火の例えではイエス・キリストの方から福音を携えてやってこられ、 私たち一人一人を照らしてくださるというキリストの側の事柄が語られていましたが、この計りの例えではキリストの語られる福音を聞く私たちの態度が記されているからです。ここで言われている計りとは、福音を聞く私たちの喜びや感謝といった応答する側の態度を指していると言えます。神の御子の十字架での贖い、その恵みをこの世的な計りでしか計れない人は、この桁外れの喜びを味わうことができないんです。この世のさまざまな価値観や経験則にとらわれ、それをもって神の恵みを図ろうとする人、その人はたとえこの世での見識といった計りを持っていようとも、イエス様から言えば持っていない人になってしまうのです。持っていない人が取り上げられてしまうものとは、そうしたこの世で培った価値観や見識、それらが終わりの時には取り上げられてしまう、そう語っておられるのです。それに対してイエス様は、神の熱情に応答する態度、信仰の計りを持つようにしなさい、そう語っておられます。それはイエス・キリストによって罪許され、救われた私たちがそうした神の熱情を、キリストの福音に生かされている喜びを全身で表すことを意味しているのです。神の熱情、その熱情にお応えする態度というとき、私はユダヤ人の詩人サムエル・ウルマンという人を思い起こします。このサムエル・ウルマンが書き残している青春という詩、このような内容であります。青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。バラの面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなく、たくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱を指す。青春とは人生の深い泉の清さを言う。青春とは臆病さを退ける勇気、安気につく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。時には二十歳の青年よりも60歳の人に青春がある。年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時初めて老いる。歳月は皮膚にシワを増すが、熱情は失えば心はしごむ。苦悩、恐怖、失望により気力は地に入り、精神は悪態になる。60歳であろうと16歳であろうと、人の胸には脅威に惹かれる心、幼子のような未知への探求心、人生への興味の歓喜がある。君にも私にも見えざる益が心にある。人から、そして神から、美、希望、喜び、勇気、力の霊感を受ける限り、君は若い。霊感が絶え、精神が皮肉の雪に覆われ、悲観の氷に閉ざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。頭を高く上げ、希望の波を捉える限り、80歳であろうと人は青春にある。私たち一人一人が神様のこうした熱情にお応えしよう。頭を高く上げるとき、そこに信仰の計り知れない喜びが与えられる。そして私たちはいつまでも神を喜びたたえる若き心を持って、この地上での生涯を歩んでいくことができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、救い主によって光の子とされている私たちは、信仰の計りを用いて自分たちに訪れた御救いの出来事を喜び祝います。神様、私たちはこの世の計りでは知ることのできない数多くの罪や咎が、それらを救い主を前にして知らされています。しかしそれと同時に、それら 罪や咎がこのお方によって許されたという事実を知らされています。私たち一人一人が罪許されたものとして歩む自覚を今この時与えられています。信仰の灯火に従って祈りと喜びを絶やすことなく歩むものとさせてください。教会に連なる方々、そして教会学校の子どもたち一人一人をどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌294番を歌いましょう。 緒に唱詠541番を歌った後、祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 以上で家庭礼拝を終わります。